ヨハネによる福音書14章1節から7節、それではお読みいたします。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。アーメン。それでは宣教天国への道と題して、末盛牧師にメッセージを語っていただきます。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。新しい朝、この日曜日に私たち一人一人の名をあなたが呼んでくださり、イエス様、あなたの身体なるこの教会へと導いてくださいました。今日の日を心から感謝いたします。今日は格別に聖天社記念礼祭を一年に一度この時持つことを許してくださり、ありがとうございます。先に天国に召された尊い兄弟姉妹を覚えながら、また天国を思いつつ、この時共に礼拝を捧げられます幸いをありがとうございます。どうかしよう、今日私たちが天国に先に行った者たちと共に天国に預かる者とならせてください。この地上に生きるそれぞれの人生の中において、イエス様、あなたと出会い、あなたに作り変えられて、天国を喜びながら歩んでいく生涯を歩むことができますように。今日礼拝を、この礼拝をあなたがどうぞ豊かに祝福してくださり、お一人お一人の心にあなたが迫ってくださり、一人一人がどうぞ主を見上げる、主を賛美する時となりますように、どうぞ導いてください。聖霊様、私たちを助けてください。右に左にどのように歩んでよいのかわからない、弱さの極みにいる私たちに、今日もあなたが語ってくださり、あなたの御声に聞き従っていくものとなることができますようにお導きください。今日ここに集った者の中には、病の中、また様々な困難の中、それぞれの場所に置かれている者たちがいます。主よ、どうぞ御言葉を通して、御霊を通して、一人一人を癒し解放してくださいますように、切にお祈りいたします。この時を心から感謝して、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆様おはようございます。私たちの作り主、救い主ですね、尊き主の皆を心より褒めたたえます。今年もお先に天に召された信仰のお先輩方を覚えながら、また今祈りましたように、私たちが天国を思いつつ、皆様と共にこの聖天社記念礼拝を捧げられますことを本当に心より主に感謝いたします。久しぶりに来られた方もですね、また毎週玉川教会の礼拝にで礼拝を捧げている方も、皆等しく今日私たちは神様の導きの中でこの礼拝に来ることができました。誰一人として自分の力で、確かにですね、きっと今日聖天社に来られた方ははがきが届いて、じゃあ予定をですねチェックして来られたと思いますけれども、でもその背後には神様の御手があって、私たち一人一人、新しいこのですね一週間の歩みの始めに、また生涯の中にあって主を覚える時として、この時が与えられましたことを心から感謝したいと思います。ここに集まった私たち一人一人には、各々の家族があり、また人生があり、歴史があります。その人生の中で、今日ですねここに改めて見ると、本当にたくさんの方々の写真が並びましたけれども、たくさんのですね兄弟姉妹、先に天国に召された愛する方々とともに ですね、この礼拝を捧げ、また私たちのその人生の中において、この方々をですね、天国へ私たちは送りました。私たちはこのように一年に一度天国へ行かれたですね、方々を覚えて礼拝を捧げますけれども、でも本当はですね、教会は毎週この礼拝は、聖天者記念ではないですけれども、いつも私たちはこの地上にいる私たちだけが礼拝を捧げているんではないんです。天国にいるもうすでに行った兄弟姉妹も伴ってこの礼拝を捧げているということですね。そのことをぜひ私たちは覚えていたいと思います。昔、プレイセス・イン・ザ・ハートという、映画がありました。ご覧になった方があるかと思いますけれども、黒人差別の厳しいですね、激しい1937年の映画でした。で、その時のですね、アメリカ南部を舞台にした映画でありましたけれども、農夫かなんかですね、農業かなんかを営む家族が、奴隷の中にある黒人と共にですね、の方々と共に生活をしていく。そして、多くのですね、犠牲が、迫害が起こっていく。そういう映画でした。で、そのですね、映画の最後が、この田舎町の教会の礼拝の様子が映ってるんですね。そしてそれを見てみると、最後は大変感動するんですけども、そこにはもう先に行った家族、天国に召された家族、そして、ですね、奴隷として亡くなった黒人の一人一人ですね、そして今地上にもまだ生きている一人一人が一緒になって礼拝を捧げている。そういう映像でですね、確かでその映画が終わって大変感動するわけですけれども、日本ではこの死とかですね、そういうものを大変意味嫌うものとして、何か暗闇のですね、できれば関わりたくない、できれば考えたくない、でそういうですね、怖いものとして私たちはイメージしております。死後の世界とかですね、また死んだ人が共にいるというと、なんかちょっとですね、怖いですね、この夏に怪談話のようなですね、そういうふうに私たちはこの日本ではですね、怖いイメージに捉えるかもしれませんが、聖書では旧約聖書にですね、このような言葉があります。死んだ者はどのようになるか。塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰る。ですね。塵、私たちの肉体は滅んでこの塵に帰っていく。地に帰っていく。しかし私たちの霊は与え主なる方のもとに帰っていく。ですね。そのように聖書では語られています。肉体はたとえ滅んだとしても、イエス・キリストを信じる者にとってはですね、永遠の命を受けた者は、その霊がですね、与え主なる父なる神様のもとに帰っていく。で、それが、天国をですね、私たちに教えてくださるわけです。で、それでは、天国に迎え入れられた者たちは、じゃあ何しているかですね、全く何しているのかわかんない。それが私たちには想像も つかないですね。本来私たちの人間の頭では、なんか楽しくしているのかな、夫婦仲良くしているのか、いろいろですね、私たちは思い巡らすわけですけれども、またですね、よく死んだら、この無になる。ですね、人間は無になるから全く存在も全くなくなってしまう。だからですね、そういう私たちが死んでしまうと、全く無になる。で、そういうふうに思う人もいる。天国は、しかし聖書に書かれている天国は決して無ではありません。そうではない。例えばですね、黙示録のこの新約聖書をお開きになる方は、黙示録最初の最後の方の新約聖書にありますけれども、黙示録の457ページを開いていただくと、開きになる方は黙示録4章のところからですね、天上の礼拝ということが書かれています。一番後ろの聖書の一番後ろの方にある457ページのヨハネの黙示録4章からですね、天上の礼拝というタイトルが付けられておりますけれども、ここはですね、まさに天上で捧げられている礼拝の様子が書かれています。それはどういうことが書かれているかというとですね、この9節のところを読むと、玉座に座っておられ世々限りなく生きておられる方に、これらの生き物が栄光と誉れをたたえて感謝を捧げると、24人の長老は玉座についておられる方の前にひれ伏し、世々限りなく生きておられる方を礼拝し、自分たちの冠を玉座の前に投げ出していった。 主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られた。御心によって万物は存在し、また創造されたからです。ですね。ちょっと難しい言葉たくさん書かれていますけれど、すなわち天上において、主よ、私たちの神よ、ですね、多くの者たちが集まり、主の御前にひれ伏して、このように賛美を捧げている。また違うですね、七章のところに行くならば、あらゆる民族、あらゆる種族、すべての人たちが主の御前にひれ伏して、聖なるから、聖なるから、ですね、そのように礼拝を捧げられている、そういう様子が書かれています。すなわち天国において、いつも生徒たち、もうすでにここに行った兄弟姉妹は礼拝を捧げているわけです。そして私たちにおいても、この地上において礼拝を今捧げています。これは全く天と地が一つになって、主なる神様、一つ、唯一のお方である方を、私たちは礼拝をですね、今日この時に捧げています。天国では、日本人用の場所があったりですね、韓国人用の場所があったり、アメリカ人用の場所があったり、そうやって区別されているわけでは言うまでもありません。もう天国に行ったら全部あらゆる種族が一つです。で、問題は日本人がいるかというですね、こういう問題は今大変大きな問題でありますけれども、しかし全ての民族が一つになっている。そこには、どなたかのですね、歌の歌詞じゃありませんですけれども、国籍はありません。ですね、天国には国籍がない。だからですね、この間、ちょっと前に青年会の若者たちとですね、話したときに、聖書に出てくるですね、聖書に出てくる人たちはみんな日本人じゃありませんので、外国のですね、方々ですけれども、じゃあその人たちとですね、天国に行ったら誰に会ってみたい。ですね、もうイエス様は言うまでもないんですけれども、パウロ先生に会ってみたい。ペテロ先生に会ってみたい。そしてですね、ある人は皆さんに言ったかもしれませんが、ペテロ先生がですね、湖に落ちてしまうとき、そのときどんな思いだったか聞いてみたいとかですね、それからイエス様を3回知らないと言ったとき、どんな思いだったか聞いてみたい。で、それはちょっと、かわいそうだから聞かない方がいいんじゃないって言ってですね、みんなで笑ったんですけれども、そのようにして、本当に私たちの行く天国は、そのようにして全ての人たちが、もう地上を去ったみんな、聖書に書かれている人たち言うまでもなく、そのところにおいて一つになることができる。ですね、そういう場所であります。そして、天国では全ての民族が本当に喜びに満たされている。ですね、そういう場所です。パウロ先生という人はですね、使徒パウロという人は天国に一度行ったことのある経験を聖書の中で語っています。よく臨死体験をするですね、そういう経験を持っている方がいらっしゃるかと思いますけれども、その時にあまりにも天国が素晴らしかったから、だから地上に戻ってくるのは本当はですね、喜ばしくない。願わくばもうさっさとですね、天国に行って本当に喜びに満たされたい。でも今自分はまだ使命があるから、ですね、この天国でしっかり主にですね、十字架を負って、そして生きていく、そのことをパウロ先生という人がですね、語っております。私たちにおいてですね、天国は決して何かあるのかないのかわからないようなですね、漠然としているそういう場所ではないということをはっきりと聖書は私たちに語ってくれています。それゆえに私たちは今日、共にこの時、一年に一度ですね、集うこの礼拝であったとしても、今日天上で行われる礼拝、生徒たちと同じように、主の御前にひれ伏して、すなわち私たちの思いや考えを置いて、そして今日このところに集い、御言葉をですね、神様と本当に出会う時として、私たちは心を開いて礼拝を捧げたいと思います。さて本日は天国への道と題して御言葉を取り継がせていただきます。先ほど司会者の方にこのヨハネによる福音書14章をですね、開いて読んでいただきました。この箇所は私たちが天国を思うときに大変重要な聖書の箇所であります。イエス様が十字架にかけられる残り数日残されたところにおいてこのヨハネ伝14章は語られています。そのところでイエス様が語られたこと、新約聖書196ページのヨハネによる福音書14章1節に、イエス様はこのように語られました。心を騒がせるな、神を信じなさい。そして私をも信じなさい。そして7節において、 私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことはできない。今日久しぶりにですね、私たちの愛する三沢姉妹がいらしてくださってますけれども、この直樹さんが本当に愛したですね、この聖書箇所でした。私は道であり、真理であり、命である。イエス様はそれを語られたとき、それゆえに心を騒がせずに神を信じなさい。ですね。そのことをイエス様がこのところで語られました。父ですね、イエス様は私を通らなければ誰も父のもとへ行くことはできない。父のもと、すなわち天国への道。それは私をと言われる、このイエス・キリストを信じることを通して私たちに与えられる道です。なぜならばイエス・キリストは真理であり、道であり、真理であり、命であるから。その他にこの世において私たちに示された道も真理も命もございません。イエス様が私たちに語ってくださった、イエス様ご自身が道であって、真理であって、命である。だから心を騒がせずに私を信じなさい。これ十字架にかけられるその前においてイエス様が弟子たちに語られた言葉です。多くの人たちはですね、私たちは死んだら皆自動的に天国に行くと思っています。ですね。まあ、私たちがですね、どのような死に方をするかわからない。でも皆が全てですね、もう暗黙の了解でオートマティックに天国に行くと思っている。最近はですね、神様は大変お優しいお方だからですね、どんなに罪があっても、どんなに悪いことをしていても、でも優しいから。だからみんな天国に行けます。大丈夫です。みんな救われています。そういうですね、メッセージを語るですね、人たちもいるそうです。そしてそういうですね、牧師先生たちは大変人気があるそうです。ですね。決して裁きを語らない。みんな天国に行ける。ですね。もちろんそうです。聖書が語っています。すべての人が招かれています。でも、私たちにおいて、イエス様が今日語っていることは、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。これが聖書で語られている真理です。そうではない。別にどこを通っても天国に行けるとですね、それは真理ではありません。それは偽りです。適当に私たちがですね、語っている言葉に過ぎない。今ただ目の前にあることをですね、なんとなく受け入れるのに大変だから。だからですね、なんとなく大丈夫です。大丈夫です。でも、私たちは大丈夫ではありません。決して誰一人として大丈夫なものはいない。イエス様がこのところで語られたですね。私が道であり、私が真理であり、私が命であるから、私を通らなければ、そのように語られたこのイエス様こそが私たちが信じなければならないお方、受けなければならない命であるということ。そのことをですね、私たちは共にこの御言葉に預かるときに、私たちは心を開いて、先ほど言いました自分の今までの様々な思いを置いて、この御言葉の前に私たちはですね、身を寄せていきたいと思います。そしてイエス様はですね、では2節3節を読むとき、私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。言って、あなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。ですね、私たちが今語られている神様、またイエス・キリストというお方は、ですね、この私たちを上から見ながら、天井から見ながら、あなたはダメ、この人はダメ、ですね、この人は天国地獄、そういうふうにですね、私たちを指名していくような、命じていくような、ですね、そういうお方ではない。私たちはこの裁きや、ですね、天国や地獄が語られるとき、非常に怖い気がする。そして神様は大変厳しいお方で、そして私たちをバッサバッサですね、切っていくような、いつも語るようにですね、プールサイドのですね、指導員のように、もう上から指名するような、笛を吹いてあなたはダメですね、そういうふうに言うような、そういうお方のように感じる。しかし、イエス様の今日のこの言葉を見るならば、イエス様ご自身が、私が行ってあなた方のために場所を用意する。 そして戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。すなわちどういうことかというとですね、この場所というのが今日ですね、天国への道と語っておりますこの天国の場所、この場所を用意してくださるのに、イエス様は神様の力を持ってですね、上からその力にここに行きなさい、あそこに行きなさい、そうではなくして、イエス・キリストという方はご自分が肉体をとって、そしてその場所を私たちに備えてくださった方です。すなわちどういうことかというと、ここでイエス様はこれから行ってあなた方の場所のために場所を用意しますというふうに語られています。先ほど言いましたように、ここからイエス様は十字架の道に入っていくわけです。ということはイエス様が場所を用意しに行く、すなわち天国を用意するというここに書かれている意味は、イエス様ご自身が十字架を通してこれからご自分を命を捧げていく、その十字架の苦難を通してあなた方に場所を用意する、そしてその場所を用意したならば私はまた戻ってくる、そして勝手にですね、場所を用意してイエス様がここ用意しといたからあなたはですね勝手にそっちに行きなさい、そうではない、イエス様ご自身が戻ってきて、そして戻ってきてあなた方を私のもとに迎え入れてくださる。すなわちイエス・キリストという方は十字架によってすべての全人類の私たちの罪の一切を引き受けてくださり、そして十字架で死に、その贖いの技を成し遂げることを通して私たちに永遠の命を与えてください。そして復活して今度は聖霊となって私たちを天国に行くまで導いてくださる。そのことをですね、もうこの数節のところでイエス様は全部を明らかにされたんです。すごい箇所なんですですね、このヨハネ伝の14章というのは、イエス様はただ言葉だけで、私は道ですよ、真理ですよ、命ですよ、だから私を信じてどうぞ行ってください、そうじゃない、ご自分がその身をもって肉体で苦しみを受けてですね、恥ずかしみを受けて、あのイザヤ書53章にあるように、すべての苦しみを受けて、そして十字架にかかって死なれた方、それゆえに私たちには天国という場所が備えられているのです。それゆえに今日の天国への道と題しましたように、イエス・キリストを通らなければ、この十字架を通らなければ、十字架と復活を通らなければ、私たちには場所がない。私たちにはイエス・キリストを通して以外の場所において天国に行くことはできないのです。それがイエス様が今日ここで私たちに語っていることです。しかしながら、聖書は同時に天国を語ると同時に、私たちに永遠の地獄というものがあることも私たちに明確に語っておられます。ですね、天国を語るのは大変たやすいというかですね、これは本当に喜びに満ち溢れて天国に行きましょう、これはいいんですけれども、でもなかなかですね、教会であんまり地獄は語られないかもしれない。でも聖書ではここを通らなければ私たちは暗闇に放り投げられてしまう、そのことが明確に語られています。イエス様はですね、ある例えの中で婚宴を開いた、ある王様がですね、婚宴を開いた、そういう記事のですね、例え話を聞いたことがある方もあるかもしれません。その方がですね、天国の例えてるんですけれども、王様が婚宴を開いた、そして多くの人たちを、すべての人たちをですね、招いてきなさい、そういうふうに家来に言うわけです。そして家来は出て行ってすべての人たちに声をかけるですね、王様が婚宴を開いています、皆さん来てください、すべての人を招いてくださっている。でもそこに出てくる多くの人たちは何と言ったでしょうか。今仕事が忙しいからですね、今家族の事情がいろいろあるから、またある人は先月結婚したからちょっとお嫁さんがいて忙しくていけませんですね、いろんな理由をつけながら、この王様が開いてくださった婚宴を断った記事があります。そのところでイエス様は何というふうにおっしゃったか。そのところでイエス様が語られたことは、すべての人が天国に招かれている。でも、 その招きを断った者たちにおいては、暗闇に、すなわち永遠の地獄に行かなければならない。そのことをイエス様は明確にその例え話を通して語っておられます。天国は決して、先ほど言いましたように、死んでから行くところ、死なないとわからないところ、決してそうではありません。今私たちの現実、今生きているこのただ中にあって、主は私たちに永遠の天国、そして永遠の地獄というもの、この二つの道を私たちに用意しておられるということ。そのことを私たちはしっかり覚えて、人生を生きるものになりたいと思います。永遠の地獄に行くか、もしくは永遠の暗闇に行くのか、そのことは私たちが死んでから気づくのでは遅いんです。今生きているとき、今光があるとき、このときに私たちはどちらかを選ばなければならない。その招きが今日この礼拝において、毎週の礼拝において、主が御言葉を語られるとき、いつも私たちにその導きがあるということを私たちは覚えていなければなりません。これは幼子から、どんなですね、長老に至るまで、赤ちゃんからですね、80歳、90歳、100歳に至るまで、今生きている、今この地上において生を預かっているすべての人に、この道が開かれているということ。しかし主はそのところで、すべての人を招かれているということ。ですね、この昇天者記念礼拝に、この昇天者記念礼拝には、このですね、証をさせていただこうと思って用意していたのがすっかり私忘れてしまって、さっき、今朝ですね、あやちゃん、あや姉妹を通して今日あのこと語るんじゃないって言われてですね、そうだそうだと思い出したんですけれども、そのですね、幼子から全ての人にこの天国は今備えられているということ。で今選択しなければ私たちはですね、いつかでは、いつ私たちがですね、死が来るのかわからない。だから今日この時、そしてそれは幼子にも。で、それをよくよく知っているですね、今インドネシアにいる野口義也君はですね、もう驚きました。もうすでに墓地献金を捧げてたんですね。義也君のですね、これは本当にすごいですよね。別に親が墓地献金捧げろと言ったわけじゃないと思います。ですね、先生たちが別に言ったわけじゃないと思うんですけれども、もちろんどういう思いがですね、兄弟にあったかわからない。でも、それを捧げられているのを見てですね、感動しました。野口義也、墓地献金の袋、帰ってきてですね、あ、すごい信仰だな。もうすでに、まだ3歳、4歳ですよね。まだ地上の、このいわゆる私たちの、この世の考え方で言っては、まだまだ当分、あなたには人生があるわよと言いますよ、私たちは。でも、決して誰もそんなこと言えないんです。幼子だって、赤ちゃんだって。そして10代、20代、30代、若いからまだまだ大丈夫。そんな私たち、いい加減なことは言えません。いつ死が来るかわからない。いつ私たちの命が滅んでいくかはわからない。それは天のお父様だけがご存知です。しかしその時に、私たちの内側に、私たちに備えはできているでしょうか。今日、イエス様が語られた、私が道であり、真理であり、命であるとおっしゃる、この唯一なるイエス・キリストを信じるその信仰を通して、私たちは天国にいるその場所、イエス様が十字架を通して備えてくださった場所に行くことができます。それは今今日、この時から始まっているんです。皆様が、私たち一人一人がイエス・キリストを信じる、この信仰を私たちが今日持つとき、イエス様が私のために、私の罪のために十字架にかかり、そして死んでくださった。私のために復活してくださり、今生きた神として、生きたお方として、今私と共に生きていてくださる。そのことを私たちが告白するとき、死んでから天国に行くのではない。今この地上において、私たちは天国を生き、そして私たちはここに並べられている写真の兄弟姉妹と共に、やがて御国で出会うことができるのです。最後に詩編23編を開いて終わりにしたいと思います。今日購読ご一緒にしました詩編23編。 旧約聖書854ページに書かれております。これも大変有名な箇所であります。23編の一節のところ、主は私の羊飼い。これ皆様の聖書には私のと書かれておりませんけれども、これは正確には主は私の羊飼い、私には何も欠けることがない。イエス・キリストを通して、イエス・キリストを信じるとき、私たちにおいて主は私の誠の羊飼い、あの人の羊飼いじゃない。いいですか皆さん、私たちはあの人の羊飼いを追っかけても天国に行くことはできません。妻がイエス様を信じているから、夫がイエス様を信じているから、家族がイエス様を信じているから、親がイエス様を信じているから、それでは私たちは天国に行くことはできません。そうではない、私たち一人一人の生涯の中において、一人一人が人生のその中において、イエス様が御言葉を通して、さまざまな出来事を通して皆さんに迫ってくださるとき、私はあなたの羊飼いとイエス様が一人一人に語りかけてくださるとき、この23編の一節で主は私の羊飼いとなられる。イエス・キリストを信じるとき、主は私の羊飼いとなってくださり、その時において私たちの生涯は何一つ欠けるものはない。たとえ四節のところに書かれております、たとえ死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。たとえ病のただ中にあっても、たとえ困難のただ中にあっても、たとえ貧しさのただ中にあっても、いや貧しいものは幸いなる、天の国はあなた方のものだ。イエス様はそのように語ってくださる方です。その貧しさ、死の影の谷を歩むような、そのような暗闇、絶望の中にあっても、私たちは決して恐れることがない。なぜならば、主は私の羊飼いであるから。主は私たちのために十字架を通して、その贖いの通して場所を与えてくださり、そして、私たちはその場所に行くまで最後まで手を引いて導いてくださる方、世の終わりまで私はあなた方と共にいると、そのようにおっしゃる方がイエス・キリストであり、その方を信じるとき、私の無知、あなたの杖、それが私を力づける。いつもイエス様の語られる御言葉を通して私たちが励まされ、御霊を通して私たちが日々新しい命に生き、そして私を苦しめるものを前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。これ日々のことですよね、食卓。その食卓を日々日々、何ヶ月に一回じゃない、年に一回でもない、日々私たちが苦しむそのただ中にあって、食卓を整えてくださる。豊かな食卓を整えてくださり、そして、命のある限り、恵みと慈しみ、いつも私を追っかけてくる。アーメン。この御言葉が今日私たちに語られました。イエス・キリストが道であり、真理であり、命である。私を通るならば皆が天の国、天国に行くことができる。この時私たちは御言葉が語られました。この時にどうか私たちがこの御言葉を信じる者、イエス・キリストを信じて、すべての今日集った私たち一人一人が、今日ここにいる、もうすでに行った天国にいる兄弟姉妹と共に、天国に行く者、天国の祝福に預かる者になりたいと願います。今日先に召された皆様のご家族ですね、そのご家族皆さんが唯一願っていること、それは皆さんと天国で会うことです。そのことを何よりも、今日ここに並べられている兄弟姉妹が、何よりも願っていること、そのことをぜひ私たちは覚えながら、与えられた今、この地上での生涯にあって、天国を生きるものになりたいと思います。命のある限り恵みと慈しみが覆ってくる。私には何一つ欠けたところがない。欠けるものは何一つない。主を誠の羊飼いとして生きる幸いな生涯を歩んでいくものになりたいと願います。 私たちが今日語られた御言葉によって、必ずお一人お一人に主が迫ってくださり、天国の道へと導いてくださることを信じます。どうかイエス・キリストを信じてください。イエス・キリストを通して家族のもとへ行きましょう。天国のもとへ、イエス様がおられる場所に共に行くものになりたいと願います。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。イエス様、今日もあなたはその十字架と復活をもって私たちに天国を用意してくださっています。イエス様、その背後にあって独り子を遣わした天のお父様の痛みがどれほどそこにおいて注がれているかを私たち覚えるものであります。私たちを作られ、私たちに永遠の命をお与えになる父なる神様、あなたが今日も涙を流しながら一人の魂も滅びることなく永遠の命に預かり、天国で喜びを分かち合うことを願っておられることを心から感謝いたします。聖霊様、どうぞ今、今日ここに集った私たち一人一人に働いてください。この御言葉が誰かに語られた言葉ではなくして、今日私自身に語られた御言葉として、私自身に主が迫ってくださったことをどうか一人一人が信じることができますように、聖霊様、どうぞ私たちに力をください。あなたを信じ天国に行く、その備えをこの地上で新しい一週間や生涯にわたって成していくことができますように、主よ、どうぞ私たちの新しい一日一日をお導きください。今日このところにあって、先に天に召された多くの兄弟姉妹の祈りが厚く積まれていることを覚えて心から感謝いたします。どうぞ今日ここに集ったすべて私たち一人一人が、あなたとまた愛する兄弟姉妹と天国でその喜びを分かち合うことができますように、その日が来ることを主に期待いたします。どうぞそれゆえ、今与えられた尊いこの生を、あなたを信じ、あなたと共に、あなたを誠の羊飼いとして喜びを持って全うすることができますように導いてください。今日のこの礼拝を捧げられましたことを心から感謝して、すべてを御手に委ねて、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。